しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。どうも皆様、おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。
おはようって新しいね。
なんかほら業界的におはようございますっていうノリってあるじゃないですか。
あるね。あのその日初めて会ったら夜でもおはようございますだもんね。
そうなんだけどもさ、こうドアをガッて開けておはようございますとか入ってくるとするじゃないですか、うん、ライブとかだったらそれはいいですよ、うん、ただ収録の時に、うん、が入ってきておはようございますって言っちゃうとこう邪魔しちゃうかもしんないなという微妙な、
あー、
声優、
うんうん、
トーク、
うん、うん、声が変だ。
大丈夫なの
今？大丈夫なんだけど、今なんか風は引いてる自覚はないんだけど、
うん、
自覚がないだけかもしれないけど、
え、もう感染者
してるかもしれないけど、
キャリアに、
キャリアわかんないけど、いや、まだ引いてないと思うよ多分。
まだって何？
少々声がおかしいっていうだけだよきっと。
頭
はもう前からだから。
行動は？
いや、行動は普
通。前から？
前からだよね。いやいや、
うん、なんかお疲れ様でした。
ああ、もう声がひっくり返った。うん。
うん。ちょうどこの収録の時が、
うん。
Now で、イベントが終わった。
終わった。
ばっかりだよね。
直後だね。
直後だね。うん。うん、どうでした？一週間。
一週間
じゃないんだよね。
一週間じゃないけど、まあでも、なんか長いようで気づいたらもう終わってたみたいな。あっという間だった。
記憶を残せ。
なんかね、夢中だったからね、すべての記憶が現在混ざっている。
ああ、ぐちゃぐちゃ、まだ整理ができてない状況、うん、そう、
ほんとだから終わってすぐだからね、うん、あまり整理整頓できてないかな、脳みそが。
うん。だって、なんかお疲れだよね。
終わった日とか、うん、なんか知らないけど、疲れてるはずなのに寝れなかったりとか。
あ、興奮してて寝れない。
そうそうそう。
コミケの時絶対寝れない。
あ、そう
なんだ。遠足後の子供
とかも寝れないじゃん、
うん、寝れないね。ね、
そんな感じだったよ、ずっと。
困るよね、あの脳みそが休まんない感じ、
う
ん、
そう、働いちゃっててさ、クルクルしてて、
うん、
そしたらなんか喉の方がついてこなくなったみたいで、
体に来ちゃったんだね、
うん、かな。
しかもさ、あのちょうど天気も秋口で変わりやすいっていうのあったけど、う
ん、
そう、
だから急に寒くなったじゃん。涼しいじゃなくてもう寒いのよ。
なんかコートとか考えちゃうもんね。
うん、出したコート、うん、寒くて
今コート着てるし、
現在も寒くて着てます。
はい、春物コートっぽい感じだけど、
うん、あのね、間に合わなくて春物も出してある。バレバレ。
あてあてあて、
うん、
かわいいかわいい。
ありがとう。
あんまりあのピンクとかなんていうか、うん、女の子っぽい色をレナさんあんま着ないからね。
そうだね、あんまりね、
うん、
うん、なのだ。
なのだ。
なのですよ。
そんな感じで今日はいたわりつつ、うん、送ろうと思います。
はーい。
はい。せーの。
猫のしっぽトークバラエティ。今夜もカツカレー第40回目。
うわ、キリがいい。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします。
いたします。
ショッカー大野です。
はい、というわけでですね、第11回ゾロ目でございます。
ワンワン、
はい、迎えましたのはですね、ショッカーの秘密基地へようこそ。なんと秘密基地にすごい方が来てくれましたよ。はい、この方が来てくれました。
一文字ハヤトです。
キャー、どうしよう、
どうしよう、
秘密売されちゃう。
ショッカーの秘密基地に仮面ライダー2号が来ちゃった。ということで、改めまして
佐々木たけしです。
あ、よかった。今目の前で変身されたらね、ライダーキック食らっちゃうかと思うんですけど、今回は佐々木たけしさんをお迎えしましてですね、いろんなお話を伺わせていただきましたけれども、はいはい、ね、私はあの、デビュー当時のお話とかね、仮面ライダーの秘密とかですね、なんと10月ね、10月にやられるお芝居の話なんかも伺ってますので、いや、これは改造人間のこう悲哀をですね、
はい、
あった。でしかも佐々木たけしさんが主役というね、お芝居なんか、そんなお話もいっぱい伺っておりますのでね、ぜひともショッカーの秘密基地へようこそ。聞いてください。
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。皆さん、ケロニチは貝原レイナです。
わー、もう死にそうになってる。
うん、ここが今限界かな。
やめて、レイナのもうヒットポイントはゼロよ。
ヒュルルルルルだもん。
ヒュルルルルルル。はい。というわけでおはようございます。とろみでございます。
はい。 だ、は
あ、まあ、
そうだね、元気なうちに。
から元気を。
そうそうそう。から元気なうちになんとかしよう。
るうちに、出せてるうちに。うん、せーの。猫社長
猫社長だよということで活動報告書。
途中から笑い出し
ちゃう。どうしたの、ここまともな人私しかいない、トロミしかいないの
今日。
最後の私もちょっと頭がおかしいんですよ。
いや、うん、それは知ってるけど、どうしたんですかその目つきは。
いや、なんか。
なんかむちゃくちゃスッキリした顔してるんですけど。
いや、いつもトロミさんがこう、はい、ガーッと行くのが
行くのが
来なかったんで、私がちょっと歌わないといけないかなって。
いやいやいや、どんな義務が生じているのか。しかもいつもの私のギャーって何
なんだろう。
やってる？そんなこと。
いや、ファルゲルブ、ゾナーってやっ。
あ、じゃあ、せーの、ゾナ
ー。ゾナー。
もう、本当になんか。
間が空いた。
うん。辛そうだな。どうしたんだ？やっぱり季節の変わり目で体がついてこないのか。
なのか。頭がハイなのか。
頭はハイかもしんないです。
頭が肺になっちゃってんだって、うん。
それはピンチだね。
大丈夫か？
いや、今頭が肺になったのを想像したんだよね。なんかこう。
いや、合ってるんだけど。
スピーみたいな。
合ってるんだけど。あ、肺って臓器の方ね。
そうそうそう。はいはいはい、なんかスカスカした感じ？
スカスカしちゃ
った。やっと夏コミが終わって、
うんうん、
やっとそろそろですね、冬コミに向けて頭が切り替わってきたかなという。今時期です。
うん、でも夏コミの後すぐ冬コミだから本当、なんていうのかな、全然休まる時ありませんよね。
そうですね。もう、大変です。
うん。
で、大変なんですが、結局、私も毎週ですね、仕事をしていて、休みがあんまり取れてないような。
毎日仕事を、うん、してください。
日曜日とか。
はい、はい。
休みなく。
ということで、ちょっと今回の活動報告書なんですけど、
はい、
今回はですね、実は先日9月の28日にコミックシティ、
うん、
猫デジ、猫のしっぽデジタル入稿講座というのをやってきました。
はい、社長が皆さんに教えるってやつです
ね。9月の28日、
うん、そうです。
日曜日
。
はい。
うん、どこだっけ、ビッグサイト。はいはいはい、うん。コミックシティだ。
そうなんです。
うん、
で、こんな、おとぼけてる私が実際何を言ってんだろうと。
うん、確かに。
ね、そのおとぼけてるっていう軽いキャラクター説明は。
で、まあ、例えば今回やった、内容っていうのが、まあ、フルカラーの色関係についてなんですよ。
お
う。で、まあ、まずはオフセット印刷の仕組みから話をしまして、
うん、
オフセットっていうのはですね、
はい、
油性インクを使うんですけども、
インクが油性。
油性なんです。
だから水かけてもにじまない。
あ、そっかそっか。
うん。
で、油性インクを使うっていうことで、実は、水っていうのが非常に大事なんですよ。
うん。
さっき、その水と油の関係っていう。
うん。洗うんだよね。
まずですね、製版フィルムっていうのを出します。
はい。
それを印刷機に巻きつけます。
こう。
その巻きつけた製版フィルムに水を乗せるんですよ。薄く水の膜を作るんです。
うん。
へえ。
そうするとインクが乗る部分だけが水を弾くような作りになってます。
うん。
で、その上にインクを乗せていくんです。そうすると水が乗ってるところはインクを弾いてしまって、水が乗ってないところだけインクが作る。
化学だ。
そういうような仕組みになってます。
はい。
わかりました？
わからないけど。
いや、サイエンスだ。
今、頭の中でなんかいろいろなことになったよ。
はい、ドレッシングみたいなもんで。
ちょっと話はそれるかもしれないけど、うん、昔さ、水張って、上にポタってインク、な
んかそれとインク違うものを話そうとしてる。
マーブルにして紙ペタってやってベロンっていうのとは違うよね。
違うものを話そうとしてる。要するに、水が乗ってるところには油が乗らないっていうシステム。
そうだよね。じゃあさ、つまりさ、すいませんね、こんなところで時間を取って。はい、ああ、違う。さ、こう、フィルムがあるじゃんか、はい。見えなくてごめんね。で、水、ここに水があって、うん、ここに水があって、うん、で、ここにインクバーって流し込んだら、ここだけ色がつくよってことだよね。
そうそう。
なるほど。そうすると、じゃあ、乗せたい以外のところに、こう、水を当てる技術が、印刷機の中で行われてるってことですか？
ブイーン。まあまあ、そんなもんですね。
うん。
じゃあ、それで納得したことにする。
で、どうすんのってか思ってたじゃん。どうやったらそんなことができるの？
そんなことできるの？みたいな。
それで、その、インクが乗る部分っていうのが、
うん、
今の技術はすごくて、うん、こうルーペで見ないと分かんないようなちっちゃい点々、うん、その一個一個にこう、点一つだけインクが乗るようなそういうような仕組みになる。
へー、要するに細かく見ると点々がいっぱいくっついてるっていう。
でも印刷物ものすごい拡大するとさ、細かいあの4色の点々の組み合わせで構成されてますよね。そういうことか。
それで、フルカラーっていうのがですね、はい、今あの印刷業界ではジャパンカラーという、
企画
があります。
それかっこいいタイトルがあるな。
ジャパンカラーっていうのは日本のカラーって意味です。
はい。
うん。
わかります。
得意げに。
そういうことは何かというと、US カラーっていうのがあったり、
アメリカ
ね、ユーロカラーっていうのがあったり。
おお、
はいはいはいはい。
なぜならば、うん、その種族によって瞳の色が違うわけです。
ああ、なるほどね、うん。目の色で変えてんの？
そう、瞳の色によって、うん、実は色の見え方が違うんですよ。
え、
ほう、
本当ですか？
日本人とヨーロッパ人では同じ色でも若干こう見え方が違う。
ほほう。そうなんだ。だから同じ景色見てもなんか違う感想出たりするのか。
そうそうそう、うん、それはきっと本人のモチベーションもあるだろうけどね。
まあそうなんだけどさ、うん、なんかお国柄で表現の仕方が違うじゃんか。
違うね。そういえば、絵を描かせるとすごい違う絵が出てくるよね。
とかさ、ね、うん、するよね。そうなんだ。すごい。社長すごいですね。
すごいでしょ。ね、そんなすごいことを。
特性は？特性は？
え、日本人はやっぱり目が、黒いので。
光彩がね。
で、ヨーロッパ人はブラウンじゃないですか。
うん。明るいね。
その辺でやっぱり違うんですよ。で、日本人のその目に合った色を見ていくとで、ジャパンカラーっていう基準があるんです。
なるほどね。若干、まろやかだとかそういう感じ
どうなんだろう。
なんか食べ物みたいな。
エッジが効いてる。
そうなんだ。
そうなんですよ。まあそういうような、難しい話を実はしたり。
はい。
はい。
普段からの私から信じらんないような。
普段の社長がどんなものかみんなの中ではイメージができていないかと。
猫社長の一発ギャグみたいな感じで、そんなことばかり言ってるんで、いつもは。たまには真面目なことを言ってんですよっていう。
アプローチを。
アピールですね。
はい。はい、へぇー。なるほど。
はい。
そんな、小話を小話。
挟みつつ。挟みつつ。
そうですね。はい、モニターの色温度は、実はジャパンカラー標準基準だと5500ケルビンですとか。
何それ？
ケルビンって何ですか？
色温度。
色温度。
ケルビンっていう単位がよくわかんない。
色温度？色温度って良い良いじゃないよね。
良い良い。
パソコンモニターの明るさですね。
はいはいはいはい。うん、パソコンで出してる色が綺麗に出ない。
あるよね。パソコンのさ、液晶画面だとさ、綺麗なんだけどさ、プリントアウトするとあれって思うのか。
特にブルーが難しい。
だそれは、印刷というのは、やはり紙に載せていますけれども、うんうん、モニターっていうのは、光で発色しているものなんで、やっぱどうしても違うんです。うん、
なるほど。
で、光を強めれば強めるほど、実際、プリントしたものとは変わってきちゃうんですよ。
ほほー。うん、
ですから、バックライトの明るさっていうのは気をつけないといけないっていうのと、
はい、
実は印刷っていうのは、重ねてって最終的に、重ねていくと黒になるんですけど、
うん、
ただそのモニターっていうのは逆なんですよ、うん、重ねていくと白くなるんです。
白くなる、
うんうんうん、
そういう違いがあるんです、うん、
なるほどね、気をつけて書きます。
はい、勉強になりましたか？
私はへーって思いました。トロミさんはきっと勉強になったと思います。
いやでもレイナさんだって本作ってたじゃん。
でも私パソコンで作んないからさ。
あ、そうか、手書きか。
アナログ派だから。
じゃあ表紙とかも手書きなの？
うん、全部手書き。
へー。
カラーインクで書いて、
うん、
水彩色鉛筆で上からちょっと入れてみたいな。
なるほど。
感じなのだよ。
パソコンがないんです。
あります。
社長、社長、さすがにレイナさんでも
持ってるよ。
怒ることもあるんだよ。
持ってるけど。
レイナさんのくせに怒ることもあるんだよ。生意気だとか言っちゃダメだよ。
言ってない。
それで今回ですね、
はい、
そのコミックシティでそういう、のをやりましたけども、その上で今度は今色の構成っていう、色構成っていうのはですね、うん、簡易的にインクジェットプリンターでやることが多いんですが、
うん、
そのためにやはりインクジェットプリンターというのはだいぶ印刷会社でも、入れる会社が増えてまして、 そうするとうちもですね、そろそろレベルの3ランクぐらい上のやつを入れたいなと。
プリンターを？
プリンターですね、うん、インクジェットプリンター、
うん、
ということで、次ですね10月5日
はい、あ、サンクリの時
で、それを、デモをやろうと。
お披露目？
そうなんですよ。
へ
ー、まだ買ってないんですけど、あれ、それで評判良ければ買おうかな。
あ、なるほど。
で、キャノンさんに無理言ってちょっと持ってきてよ。
無理言ったのか。
で、デモをやります。
はい、じゃあ、はい、その目で確かめに
来てい
ただければ、
ね
うん、サンシャインクリエーションは場所はサンシャインのどこら辺？はい、
文化会館2階になります。
あ、今回2階なんだ。
2階です、
うん、はい、
そうですね、10月5日サンシャインクリエーション、文化会館2階、そこで今回そのインクジェットプリンターのデモを行うんですよ。
猫社長も待ってるぜ。
そうです。
猫のしっぽトークバラエティ、今夜も
コミクール。コミクール。
コミッククール
ということで、まあ、インクジェットプリンターのデモをやりますが、もう一つありまして、目玉が。
なんかいっぱいあるね。
うん、
はい。で、メディアテクノロジージャパンっていうのは、大日本スクリーンというですね、はい、これ製版機ですとか、いろいろソフト関係、印刷会社関連のもの、うん、作ってる会社なんですけども、うん、そこでですね、漫画の、サポート用のソフトを今開発中ということで、コミクールというんですけども、モノクロからカラーにということで、さっきレイナさんが言ったような、はい、手書きの、アナログ原稿、それをスキャニングして、うん、で、ジーロを少し飛ばして綺麗にした上でスクリーントーン貼ったやつ、うん、
はい、
そこだけを綺麗に撮ってくれるんですよ。で、主線だけの状態です。
あ、でもベタは飛ばないんだ。
で、ベタは普通にスキャニングするとベタって塗りムラとか、うん、細かく、
ね、
それをもっとこう黒くべったりとしてくれる、
調節
もしてくれる。
へー、ゴミも取ってくれるのね。
そうそう。
おー、
で、その上で下地の色をつけられると。
ベース？ベースから
？ベースの。
ああ。
うん。だその辺も、やれると。これをですね、今開発中、まさに開発中で、うん、まだ
今はすごいな。
いつ、どの時期にいくらで売るかもまだ決まってないソフトを、
うん、
なんと、サンクリで、
はい、
お試しできる？
実際メーカーさんいらっしゃって、デモをやります。
すごい。
もうサンクリで、猫の尻尾ブースじゃないと、
現実、
年内は見れませんよ、間違いなく。
しない。
おー、すごい。はいはい、
そんなこともやってしまいます。はい。
はい。すごいな、大日本スクリーン製造株式会社。
なんか名前すごいね。
そうですよ。
かなり大手が力を入れて、うん、
大手ですよ、
はい、
はい。
制作されてるんですね。え、もうでも試作品はできてる。
そうですね。
状況ですよね。
だからこれで、あとは、まあ、もともとプロの漫画家さんですとか、そういう方面を考えてたんですが、
はい、
同人誌市場でも、十分これ、いけるんじゃないかなとは思うんですよ。ですから皆さんぜひ来ていただいて、皆さんの声を。
あ、その場で聞かせてほしいと、
うん。ネット漫画とかにも応用できますしね。
そうですね。
昔さ、アナログで書いたやつをさ、やっぱりこうデータ化したいなって思ってる人とかにはすごいいいよね。
うん、うん、携帯漫画配信とかにも使えていいと思う。さすがですな。
へー。
まあ、猫の尻尾としてはフルカラー印刷で表現してほしいものですな。
そうですね。だからそういうような、実は猫の尻尾は、そういうしっかりしたこともやってます。
いやいやいやいや、
嬉しそうです。
どっちかというとしっかりしたことがメインでやってます。
そうですね。
はい。
ですからまあぜひサンクリも来ていただいて、なんか毎週そういう企業出展とかそういうのばっかりやってる私も本当。
ヘトヘトヘトヘト。
テンションが上がります。
ああ、まだまだと。
はい。
足りないと。
みんなのパワーを。
オラに分けてくれと。
そう。みんな元気玉をオラに集めて、それで。
うん、原稿ということだね。元気玉イコール。原稿オーラにいるね。日本で一番の印刷会社を目指して。
いや、日本じゃ2番目です。
いやいやいやいや、覚えなくていいじゃん。
正直なところを言ってる。
ね、2番目を目指すのか。リチューン？リチューン？
いや、まあ、とりあえずですね、まあ、今、ウェブラジオもやってますけども、うん、そういうことで、実際、印刷関連でもですね、いろんなメーカーさんと手を取り合って、
はい、
新しいことをしようとか、同人誌に役立つようなものを開発してもらいたいとか、
意外と動いてるんですよね。印刷会社同士仲がいいんですね。
そうだよね、なんか横のつながりがね。
なんかこの間、ボーリング大会とかもやってたし。
そうそうそう。うん、
仲いいのは、表向きだけですよ。
ちょっと待って。髪の取り合い。
心の中ではもう大変ですよ。
火つけたるで、とか言って。
バチバチ。ライバル心バチバチ。
そうなんですよ。もう大変です。
はぁ。
ということで、またちょっと近いうちに飲み会を開こうかな。
それは、何の会合？
いや、いろいろとちょっと聞き出さないと。
相手の情報。
同業者の情報。
はぁ。はい。ああ、いやだいやだ、すさんでるわ。
いろいろあるんだね。
うん、大人の会話だわ。
はい、まあ、仕事に役立たない情報ばかりですけどね。
いやいやいやいや、何が役に立つか分かりませんよ。
ふとしたところからね。うん、
はい、まあ、そういうことで、活動報告書でした。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは、同人印刷の成功の執行です。
この伝票なんですけど、すいません、この原稿なんですけど、みんなツンツンしてるな。そうか、今流行りのツンデレですね。
違います、この間の食事の約束なかなか連れてってくれないんだもの。
あ、私とも約束してる。
あ、
ツンツンツンしない受付対応、優しく皆様をお迎えします。お待ちしてます。
メカのしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー。猫集会。
にゃー。猫
集会。
にゃー。
なんだこのシミシャワしたような
。今何も打ち合わせしてないけど突然そういうことになったね。
反射したよね。
ね、
体が反応した。はい。そんなわけでですね、うん、今日もお便りが届いておりますよ。暴走マスーさんからです。
はいはい。
ゾナー。
ゾナー。
前回の放送でデビルマンこそ見たいとのことでしたので、うん、写真を送ります。あと自分が乗る予定のコスプレ雑誌の名前がコスモードかコスモバのどっちかなのですが、発売日は12月5日。
結構後なんだね。
んだね。この前ライブの時にとろみさんにお願いして、レイナさんに差し入れを渡すように頼みましたので、召し上がってください。
え、何？
これは動画でぜひっていう風に。
そう、じゃあ今は見れないのね。う
ん、とろみさんはね、
うん。
はっきりと、きっぱりとお断りをしてるんで。
ああ、そういうものか。
そう、レイナさんのご指名です。
え、でもさ、暴走マッスルさん、とろみさんもよかったら食べてねって言ったんじゃないの？
言ってない言ってない。いや、レイナさんによろしくお願いしますと、私はご用命つかまつりましたので、ぜひぜひ、レイナ様のそのお口に。
は
ぁ。体調が悪い時にすいませんね。
いやいやいやいや、何言ってんですか。
何食べさせられるの？逆療法？私。何？
栄養価の高いものでございますよ。
暴走マッスルさんの、コスプレしたデビルマンの写真も。
これ全部アホい。
これどうやって作ったの？
ありますけど。
これ自家製っておかしいか。自作なの？
なんか、全身タイツみたいな？全面
羽がすごいね。
ね、羽が。
これ顔も全部隠れてるんで、
うん、
これ私探しても見つからないわけですよ。
はい、そうか、うん、同じ会場にいたんだけれど会えなかったって。
そうそう。
これは事前に、言ってくれれば、
うん、全面青いですよって言ってくれれば、ね、
いや、さすがに暴走マッスルさんですか、わかんないと思いますよこれ。
うん、うん、逆にこれでわかったら大変だ。うん、
ただ私的にはデビルマンというよりは、
はい、
レインボーマンの水の化身の方が近いような気もするんですけども。
レインボーマンついていけないぞ。
わかんない、レインボーマンって何？
ショッカーさんだったらわかんじゃないの？いや、レインボーマン自体は名前しか聞いたことがない。
へ
ぇ。インドの山奥で修行して。
はぁ、あ。
うん。
そういう。
そんな歌がありましたね。
替え歌もいっぱい出ました。
そうなの？
はい。
知らない。
しねしね団？
しねしね団。
は
ぁ、
あ。
へぇ、
ね。うん。金にまみれて汚れてしまえ。
そんな歌なの？
だったよね。
そうです。
アニメ？
アニメ？
いや、特撮。
特撮？
うん。
へぇ。知らなかった。
多分、暴走マスーさんも何それと思ってんだろう。しかしよくできてる、
ね、
コスプレですね。
すごかったね。
コミケ会場じゃこれ着れないよね、きっと。
これは子供泣きますよ。
うん。いや、逆に泣かれなきゃダメだよ。
まあ、デビルマンだからね。
デビール。
アローは、 地獄耳？違うわ、アローじゃないわ。デビルイヤーだ。間違えた。
いやー、バカー
というわけで、カンビさんから。
はい。
カツカレーズの皆さん、ユネーサーンス。
あ、ユネーサーにいたからだよ。
そうだ。
うん。
温泉に水着は邪道ですよ。プルリンキボンヌ。どうも、カンビというものです。今夜もカツカレー、祝40回目おめでとうございます。これを記念に、レイナちゃんの子供用水着の動画が配信されるそうで、とっても楽しみにしていますよ。
とっても楽しみですね。
されませんよ。
楽しみですね。
こら。
子供用水着なの。ね、でも水着困んない、本当に。
困るよ。
困るよね。うん、何買っていいのかわかんない。
うん。そう。で、とろみちゃんの水着に対するエロエロ親父トークに爆笑しまくっていました。この分だと50回目もあっという間ではないでしょうか。50回目には何かどでかいことをやってほしいですね。猫社長様期待しています。
とろみさんの水着で、
いや、どでかくないかな。
いや、どでかいかもしれない。
どでかいですよ。
ささやかじゃないか。
いやいや、
いやいやいや
いやいや、
期待しておりますよ。
いやいやいやいや
ところで、猫の尻尾の段ボールは、うん、中が柔らかくて外は硬い二重構造だそうです。
そう、帰ったらね、確かめちゃった。
確かめた。
うん、確かに、うん、二重構造になってた。ふか、はい、ふかふか。
うん、さすが猫社長ですね。すごいですね。こういう気の利いたものを作れる柔軟な会社だからこそ、猫の尻尾は大きくなっていけるのでしょうね。
いやー、柔軟というよりはこだわりですよね、社長。
そうですね。
誰の発案だこれ。
ね。
私。
あー、すげえ。でも、なんだかこの段ボールの構造って、レイナちゃんを表しているみたいですよね。
意味がわかんない。
頭の中はふにゃふにゃ柔らかくて、でも、身持ちは硬いみたいな。とろみちゃんはそんな硬い段ボールに蹴りを入れて穴を開け、ストレスを発散するタイプなのでは。
いや、別にストレス溜めてませんよ。
レイナちゃんを壊さないでって書いてある。
段ボールはですね、
うん、
タバコの段ボールがいいですよ。
はい。どういうこと？
タバコの入ってる段ボールっていうのはですね。
びっくりした。タバコの葉っぱで段ボール作るのかと。
タバコのあの、うん、10個入りのカートンがいっぱい入ってるんですけど、
うん、
あの、1メートルぐらいあるんですよ。
高いね。
だちょうど殴りやすい位置にある。
いやいや、何の話をしてんですか。
殴る話ですね。
別に、だからストレス溜めてないってば。
子供の頃よく殴って親に怒られました。
どんだけストレス。
中の商品傷むでしょ
う。うん。多分お母様の判断は正しいかと。
はい。
はい。じゃあ、カンビさんからもう一丁。はい。ANB の感想です。とろみちゃん、レナーさん、ANB プレミアムお疲れ様でした。
はい。ありがとうございます。
とろみちゃんはいつも上位キープでさすがですよね。いやいやいや、皆様お力ってのことです。可愛くて面白くて盛り上げ上手で、まさに21世紀の歌姫ですよ。トークもエロくて、いろいろ大将軍の称号を捧げますって言いながら。
そんなにエロいトークしてたっけ？
エロかった？
いや、私そんな記憶ないんだけど。
ないよね。真面目でさんだよね。
普通、そんなエロいトークをした覚えはないな。な
んか、レイナさんに普通のことしか喋らないって言われると屈辱的だ。
普通だなんて一言も言ってないが。
普通って言った。普通って言ったのよ。
うう、じゃあ普通じゃないけど、エロいトークじゃなかったよ。
じゃあ、どんなトークかな。
とろみさんが普通なわけないじゃないですか。
いや、ね、もう社長必死に、必死に。あ、レイナちゃんのメリメも夜の部に入って早々、良いとはすごいすぎです。
ね。びっくりだよね、うん。
やっぱあれか、500、500の表
現。そうそうそうね。それがね、かなり助かってると思うんだよね。
助かってる。ありがとう。ありがとう。
ありがとう、とろみさん。
ございます。
ございます。
プリーズ、プリーズ。
プリーズまで行っちゃったよ。プリーズじゃない。
プリーズまで行きました。まさに、輝く超新星、美人声優ユニット、メリーメーカーです。
どうしたいんだ？
知らない。ただのお笑いユニットではなかったのか。
うん。
うん。4人ともかしましいくらい楽しく大盛り上がりで、入れ替わり立ち替わりに目まぐるしく、はい、動き回るステージがとても面白かったです。一人一人のメドレーじゃない、メドレー。一人一人のメドレーとかあって、みんなを堪能できました。ボイスドラマも楽しく、うん、面白かったですよ。
ありがとうございます。
レイナちゃんって喋るときに口をとんがらせて、カエルみたいでした。
いつもそうですよね。
本当？
カエルはとんがる？
わかんない。
うん。
そうなのかな。
カエルの口ってとんがってるの？
でもカエルはちょっと口出てるよね。
出てる。
なんかこう
出てる。
こんな感じじゃん。こう。
うん。柔らかそうな素材でできてる。
カエル柔らかいからね。
うん。
ぶにょぶにょだからね。
うん。お口で溶けて手で溶けない。なんでもないよ。セリフってああいう表情で喋るものなんですね。
キャラによりけりだよ。あの中のキャラがああいう感じだからだよ。 そうそうそう。
またこれからもライブ楽しみにしていますので、お二人とも頑張ってくださいねーって。
はーい。
うん、メリメというよりはレイナさん頑張ってくださいねかな。
続きましては、はい、スバルタイガさんから。
はい。
中野アニメ文化祭お疲れ様でした。自分は23日の秘密基地へようこその公開録音と、午後の悪役会議、最終日のアニソンパワーへの参加でしたが、2日とも雨が降らずほっとしました。
ねえ、ね、雨女のレイナさん。
そう、ギリギリ降らなかった。多分他の人のおかげだね。僕は関東では筋金入りの雨男で、
はい、
そうなんだ。レイナちゃんは許せてもお前は許せんと言われ、うん、散々ネタにされているのです。
はあ、
そうなんだ。前回の8月末の東京雪なんか、僕がいた途端に関東を記録的豪雨が襲い、そのまま帰る日までゲリラ雷雨が続いたという、うん、なんとも最悪な雨男っぷりを発揮したばかりで、天気予報で週間予報を見たら27日だけ雨になっていたんでげんなりしていたのですが、結局雨は降りませんでしたね。やっぱり僕の雨男パワーとレイナちゃんの嵐を呼んじゃうパワー、マイナスとマイナスを掛け合わせるとプラスになって雨が降らなかったんですかね。
レイナさんマイナスなんだ。
マイナスだよ私。
マイナス
なんだ。マイナスなんだよ。
なんかドラえもんのね道具でね、
うん、
雨男とか雨女とかを測るスカウターがあってね、
うん、へえ、
うん、ピッてつけると、
うん、
少し雨男寄りですね、とか、晴れ女寄りですね、とかそういうのがあるんだけれども、うん、うん、どうしよう。レイナさんにピッてつけたらガーッと、
ギーンって。
何スカウターが壊れた。
そうそうそう。だってうちお母さんもすごいんだよ。
はい。
だから、多分、寿司金入りだよ。
雨乞い一家。
呼ぶ。雨呼ぶ。嵐呼ぶ、
うん。今、ちなみに台風がこっち向かってるんですけど、
はい。
それ誰の、せいなんですか、レイナさん。
私じゃないですかね。
あれだ、水不足の際にはぜひレイナをご嫁ください。
さその地域に行きますみたいな。
うん、生贄に捧げれば血の雨が降る。
怖いよ。
もしかして今からレイナさんが関東から、
うん、移動すればいい。
移動すれば、
あ、
台風消えるかもしれない。
私10月5日から関東から移動しますよ。
どこ行くの？
中四国に行ってくる。
あ、そうか、そうか、なんか、うん、会合があるらしい。
そうそうそう。
ああ。
大雨に見舞われる。
台風は10月の2日3日だから。
あ、そっか。
もうすぐの話だね。
うん。そう。うん、
ちょっと残念ですね。
中部地方？
中部地方。
土砂災害に気をつけていただかないと。
気をつけないと、なんか行ったら行った先で雨でしたみたいな。
だってちょうど台風来る気がする。
そうなの。うん、
じゃあ10月5日から、ちょっと四国の方注意してください。
すいません、行きます。
中部地方じゃない、四国、
四国、四国と、うん、あと中国地方かな。
あ、やっぱり行くんだ、
う
ん、
そうなの。
はい、それではですね、猫告白なのかこれは。ん、
あ、ごめんなさい、
間違えた、
社長が間違えた。じゃあ、こっちでいいんですか？
はい。
はい、じゃあ、マーク2さんから。
はい。
ドロミさん、レナさん、猫社長、ケロじゃなかった、ゾナケロ、
ゾナケロ、まとめれな
かった。
もうゾナでいいよ、ゾナ。ゾナ、ゾ、ゾでいい、ゾ。
ゾ。
ゾ。
お久しぶりです。約2回ぶりの投稿のマーク2です。ちゃんと俺は生きてるぞー。というわけで、投稿をする時間もないぐらい、いろいろ忙しい時期だったのですが、
はい。
今回やっとこさ、9月20日の ANB に顔を出すことができました。
ありがとう、待ってたよ。
おたげの邪魔にならないように会場の隅っこでこそこそしてたので、
何やってんだ、
気づかれなかったかもしれませんが、とろみさんとメリメの共演をやっと見れました。
うん。
メリメのツボな選曲。
はい。
個人的にははるかさんの曲がすごく良かったですし、とろみさんのゾナー教の集会には本当に驚かされました。
はい。
なんとか時間を作って見に行った甲斐がありました。
ありがとうございます。
自分がとろみさんの曲の中で好きな、電遊少女とグリモアが聴けたのもなんか得した気分でした。
はい、おー、ゾナゾナ。うん、ゾナゾナ。
ただ終電の絡みで、うん、終演後はメリメのマイマイさんに誕生日プレゼントを渡して即帰ってしまったので、たくさんの行列ができてたとろみさんには挨拶できず申し訳なかったです。
並べ。
でも次機会があったら絶対行きたいと思ってますのでよろしくお願いします。
はい、ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。次回はね、とろみさん ANB 本編の方に出ますんで、
うん、
田町なんだよね、そっちは。
そっかそっか。10月
の第3土曜日、うん、18日か。
うんうん、うんうん、
お待ちしております。よろしくお願いします。
うん、そして、あ、どこ行ったか分かんなくなっちゃった。うん、あ、あった。 レイナさんと猫社長、この度は中野アニメ文化祭お疲れ様でした。トークショーやそして最終日の、歴史的ライブとなったアニソンパワーまで、本当にレイナさんの頑張っている姿は見ていてこちらも明るい気分になれる素敵なものでした。ますますレイナさんのファンになってしまいましたって、これ自分で読むの恥ずかしいんだけど、まあ柴田さんには勝てませんけどね。おかげさまで自分もとても楽しく幸せで充実した一週間を過ごせました。ありがとうございました。社長、来年もやりましょうって。
レイナさんはトークショーの、さなかにですね、
はい、
愛の告白をしてしまったんです。
誰に？
柴田さん。
柴田秀勝さん。誰？ああ、
好きですとか本人目の前に言ってしまった。
ああ。そんな公私混同して
なんかね、なんか知らないけど誰かが私に取り付いたんだよ。
誰だよ、
わかんないけど
本心じゃないんだ。でも
そう、本心じゃないわけじゃないんだけど、何をしたんだ私みたいな、何を言ってんだ私みたいな、
止まんなくなっちゃった。
うん
うん、
そうみたい。なんかキングブラッドレーとか好きで、大鉄艦長が好きで、とかって言ってたら、なんか最終的によくわからなくなって、とりあえず好きですってことになったの、うん、
はい。
でも目を見て言えなかったので、うん、反対にいるショッカーさんに向かって好きですって言って、うん、何のこっちゃいっていう回だったんだよ。
なるほど。何のこっちゃい
な、それ以来みんなに何のこっちゃいって感じで突っ込まれますそろそろ忘れてください。
私ももっと渋くなるように。
あれ、なんか負けず嫌いが出ましたよ
とろみさんはあれですよね、
はい、
どういうタイプの男性が好きですか。
とろみさんはですね、うん、人間的にいい人がいいな。
人間的にいい人。
うん。なんかね、ずるい人とか、悪い人とかだと、うん、なんとなくね、怒っちゃうんだよね。
うん。
ちょっとしっかりしなさいよ、何やってんのほらって感じで。
あー、つまり、なんかちょっと、こう、うん、ダメっていうか、下手ってると、すぐバシバシしちゃうからーってこと。
そうそうそう。うん、特にとろみさんはね、なんか知らないんだけど、怖い人に見られがちなんだよね。なんでだろう、知らないみたいな。うん。本当は私こんな怖い子じゃないんだからみたいな感じかなみたいな。
うん。
そうそうそうそう。
怖くなかったんです。
怖くないですよ。何言ってるの。ちょっと待って。いつ私が怖かった。ゾナ。
いやー、絶えず。
絶えず。
常にって言われてると。
鳥肌を立ててた。あんたが弱いせいで私が強く見られるのは。
じゃあ、とろみさんよりしっかりしてて強い感じ
の。しっかりしてなくてもいいけど、うん、うん。なんていうのかな、いい人だったら嬉しいなって思う。
いい人か。
見習って私もいい人になんなきゃなって思うんですよ。
でも人間的に素敵な人ってことだよね。
うん、そうだね。うん。
まあ、それはみ
ん
な好き
だ。私がよく怒られてるっていうことは、私はずる賢くて悪い人間。
なんかずる賢いって作るとなんか、違うスペックがついたな。
ずる賢いとずるよ。
だいたい、社長のことを怒ってないよ、私。
そうでしたっけ？
なんか、記憶がない。レイナさんの、好きですくらい記憶がない。
まあでもよく突っ込みは受けてるだけですから。
うん。愛情表現わかんなさいよ、バカ。って感じかな？
うん。
って感じかな？難しいな。難しいね。
ちょっと
何ですか？
リアルテレテルんですけど、どうしたらいいですか？
テレ
テあんたが恥ずかしいんじゃなくて、私の方がもっと恥ずかしいのよ、とか言うんでしょ？
そう
困ったな。
もう一回改めて。
いや、はい、次行きましょう。
猫のしっぽ、トークバラエティ。今夜も、カツカレー。猫くはく。
猫。
くはく？
そういうこと？
くはく。
はい。猫くはく。
大変だ、この人は。はい、そんなわけで猫告白の時間なのですが、はい、皆様どんな心の鬱積を溜めているのでしょう。
はい、ですね、猫さん。
にゃ
聞いておくれよ。
にゃにゃにゃ
タクって言うんだけどさ、
にゃ
この間のアニソンパワーでロボットのコスプレをしてたんだけど、
にゃ
正直レイナさんはどう思ったんだろう。っていうか、レイナさん知らないよね。アルベガスなんて。
にゃ
アルベガス。
知らないですよね。
タクさんのロボットのコスプレは、
う
ん、舞台上から見ました。
はい。
真っ黒いボディに、ここにね、うん、額にアルファって書いてあったの。
はぁ。でも、セメダイン？
わかんなか、そう、うん、そんな。
アルベガスなんて、私もわかんないですよ。高速電磁。
そう。わかってるじゃないか。わかってるようじゃないか。
わからない。
うん。
あれは合体した姿なんですか？
つうか、涼しい日でよかったね。
そうだね。
全身だもんね。
そう、う
ん、
全身ロボットだった。真っ黒だった。
なんかそれだけが。
うん。いや、だから最初、悪のロボットだと思ったのよ。
はい。
真っ黒だから。
はい。
でも悪じゃないんですよね、あれ。
そうですね。うん。あれですよ。さっきのデビルマンみたいな、こう、全身やっぱ着てるとすごく大変そうですよね。う
ん、それってさ、うちから着てくるわけじゃないんだよね。どこで着替えてんだろう。
わ、
う
ん、かんない。トイレとか？
いや、なんかね、前はほら、上野の方でやったアニソンパワーの時に、
うんうん、
その場で着替えていたような気がした。
その場で取り付け？
うん、すごいね。
そうか。そうなのかな、じゃあ。
走行が。
すごい。その場で走行取り付け。
走行取り付け。
うん。
うん。はい、それじゃあ、カンビさんからね。猫告白なんですけどね。ブルマ大好きっ子猫社長様、ケロニチは。
え？
あははは。
そんなこと言ってないっすよ、私。
なんか、社長、
ブルマ。言って
ました。え、嫌いなの？嫌い？
ブルマ。
ブルマは？サンドの飯より？
ブルマだけっていうんじゃないんですよ。やっぱ中身がないと。
中身？
うん。ブルマをつけてる人がいないと。
ブルマをつけてるお尻がないと？お尻がないと！
場所になってるけど。
パーツ？パーツなの？
ブルマを履いてくれるのが好きってことですか？
ブルマの良さを語ってくださいじゃん。早く。わかるように。
女の子的には嫌だよね、ブルマって。
女の子的には別にどうでもいいっちゃいいんだけど。
どう
でもいい
のか。私タイプの時間嫌だかな。
へぇ、いつから？
え、でも途中からブルマじゃなくなったからさ。
でもブルマの良さってよくわかんないよね。
うん。
うん。
もうあれはああいうもので納得してもらわないと。いや一つどうですかね、それは。
わかりやすく説明をいただければと。何？ブルマの何がいいの？素材？触り心地？
見た目？
食い込み方？
それじゃあ私は変態みたいじゃないですか。
いや、ぜひその気持ちをね。
素材もいいですよね。
いや、ダメだこれ。
そうなんだ。素材？
素材？ジャージっぽい感じの？
あとブルマの、あ、いや。
はい、ブルマの？
いや、別に。
ブルマの何？ブルマの別に？
めちゃめちゃ突っ込んでますよ。
いや、ここのとこはっきりさしとかないでね。
いや、社長としての威厳がなくなっちゃうから。
いや、もうすっかりないから大丈夫。最初からないから、作ってかなきゃいけないんだから。
絵を描くときに気をつけてるのは、やっぱちゃんとブルマはシワを描かないといけないな、
シワ
ですよね。
シワ
って足を出すところのシワ？
洋服のシワみたいなもんか。
どこのシワだ？結構パツンパツンっていうか、なんかこう、
ちょっとカボチャみたいになってる、こう、クシュってなったとこってこと？足の？
足出るとこだよね。
うん、
そこと、あとはお腹の方の、シワといえばゴムのところだよね。うん、難しいなぁ。うん。で、カンビさん曰く、僕は学生時代、体育の授業でブルマなんてどこがいいんだろうと思っていましたのですと。
うん。
だよね。
うん。
うん。わからない。スクミズも、よくわからない。スクミズのわからないところは、スカート部分。
スカート部分。ああ、なんかちょっとつい
てる。切り替え。
うん。
この内側の布があって、それが外側にはみ出てるところ。
うん、
あれをデザインしたのは誰なんだ？わかんないよね、ここの部分が。うん、ポケットになってんの、
うん。
あれ水を排出するんだって。
あ、そうなんだ。
うん。でもそんなに水を排出って言うんだったら薄手に作ればいいのではと思うけど、結構厚手だったりするよね。う
ん、あまり薄いと薄いは薄いで困るぞ。
布地が、多分、古いんじゃないかな、制作されたのが。だってほら、どんどん新製品が出てきて、もうスピード車のなんかもうバッキバキっていう。
バッキバキ。
着るのにね、3人がかりくらいらしいです。
らしいね、ピチピチだからね。
1時間くらいかけて、
うん、
途中トイレに行きたくなったらどうすんのかな。
ね、脱げないよね。
某マラソン選手が、
うん、
途中でトイレに行きたくなった時は、そのまま出して走ってますって言ってた。
本当に？
汗でまみれてわかんないんですって言ってた。
本当に？
でもマラソン確かにトイレ困るよね。
うん。てかトイレとか行ってたら遅くなっちゃうもんね。
うん。ハワイでさ、ホノルルマラソン参加したことあったんだけども、
うん。
うん。トロミさんはね、歩きチームだったんですよ。
うん。
で、夜明け頃にね、歩いていたらね、
うん、
ホノルルマラソンってほとんど参加するのが日本人なんですよね。
うん。
で、欧米人とかもやっぱりお住まいでいるんだけれども、
うん、
で、欧米の方が、ゼッケンつけてるから、参加者だっていうことがわかるんですよ、
うん、
こっちがね、
うん。
で、何しに来たの？あ、まだ走ってんの？って言われちゃって、
うん。
で、後ろ指さして、ルクミーとかいうふうなこと言ったら、なんで言ったんだっけ？何枚や、それで見てっていうふうなこと言ったら、
うん、
笑われた。まだいんの？って。
そうなんだ。
そんくらい昼間ってほどじゃないんだけど、
うん、
朝になっちゃった。
ありゃりゃ。ずっと歩いてたの？
歩いてだったってさ、馬車 の家族がいたから。
あ、そうなんだ。
親戚でいたから。
うん。うん、すごいね。
で、まあ、とろみさんなんかは結構体力が余ってたけれども、うん、なんか走りは良かったんだよね、本当はね。うん。うん、ホノルルマラソンをね。うん、で、走りは良かったんだけれども、なんで、なんで、長距離マラソンが好きじゃないんですよ。
うん。
飽きて。
うんうん。
で、なんでハワイまで来て走らなきゃいけないんだって言ったら、うん、大丈夫だよ、歩くコースもあるから、とか言われて、なんで一晩かけて歩かなきゃいけないんだ。
結構、ゴールには着いたの？
着くよ。
あ、着いたのか。
歩いていたらそのうち着くんだよ。
そうか。
地球は丸いんだから。別に一周してるわけじゃないけど。はい。5時から、
うん、
朝の5時だよね。ごめん、間違えてた。あ、朝の5時から歩き始めて。
早いな。
うん。うん、そう。暗かったから一晩のつもりだったんだな。
うんうんうん。
そこ訂正入りました。うん、朝の5時から歩き始めて、バナナが配られんですよ。
ああ、うん。
途中でお腹空いたら食べれるように。
あ、うんうん、うん。簡単に取れるしね。
そうそうそうそう。うん。途中お腹空いちゃった、やっぱりでも。
だよね。
うん。飴とかね、食べてた。
え、でもじゃあ一晩はかからないぐらいで着いたってこと？え、
これ配られてたよ。違うの？
何やら行き違いがあるらしいんですけど。
いや、記憶違いが。やばいやばいやばい。うん、まあ、ホノルルマラソンは、走ればいいと思うよ、みんな。
わかったよ。うん、で、カンビさんは何と言っているんだい？
カンビさんは、電波ソングナイトが一晩中だったからね。
はあ、そこの話？うん、
飛んだな。そう、そんでね、うん。ちょっととろみさんがはしゃぎすぎたねっていう話をしたかったんだけれども、うん、まあ見たい方は電波ソングナイトに参加してください。
じゃあ詳しい内容は教えてくれないんだね。
いや、だって自粛自粛、次は11月の22日に行われます、うん、今度も渋谷じゃない池袋のロッサで、
うん、
うん、よろしくお願いします。夜の11時から朝まで、はーオールナイト、
うん、
うわ、
いやすごいですね。
幸せでした。楽しかったです。また、うん、うん、行われますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。
はい。続きましては、暴走マッスルさん。
はい。
猫さんたち聞いてくれ。夏が終わったよ。今年も日焼けができなかったよ。
そうだね。
うん。まあ、全身タイツだもんな。
うん。
よく考えたら、ここ数年、全然日焼けしてないんだよね。
うん。
最近自宅近くに日本一でかいスポーツジムができたんだ。なんとそこには、ターニングマシーン、日焼けマシーンがあるらしいんだけど、うん、近日中に見学に行って、もしだったら入会しようかな。そうすれば、今年一年中日焼けし放題ですからね、ニパーって書いてある。
いやー、天然焼け狙おうよ。
ね、
自然。天然焼けを狙って、
うん、
健康に
日焼けする。
日焼けする。
日焼けしたいのか。
日焼けマシーンって入ったことあります？
うん、うん。だって日焼けに興味がないんですもの。
なんか液剤を吹きかけるやつもあるんだよね。
え、そうなの？
液剤で反応して、
うん、
茶色くする。
へぇー。
で、一度掛けだったらこのくらい黒くなって、二度掛けだったらこのくらい黒くなるっていう。うん、ファンデーションみたいなんだけど、落ちなく？
うん。
もうあれですよ。靴積み塗っちゃえばいいんですよ。
いやいやいやいや。
どっかの芸人かなんかみたいじゃないですか。
社長のその黒さ、靴積みということで。
黒い。
黒い。
黒いっつうか、私は黄色い感じが。
あ、私だって黄色いさ。
私も黄色いよ。
いや、レイナさんは黄色くない。緑だ。
わーい。おいおい。
ケロケロケロケロケロ。
緑かーって。
ケロケロケロケロケロケロ。ゆっくりしてってね。
ゆっくり？
ゆっくり。
ケロケロ
ケロ。ケロケロケロケロ。はい、ありがとうございます。皆様の お悩み、どしどしお寄せください。
カミさんの秘密が聞けなかったけど、もういいよ。
ケロケロケロ
ケロ。猫のしっぽ、トークバラエティ、今夜もハツカレ
ー。乙女の魅力、増幅計画。
乙女の魅力、増幅計画。乙女の魅力増幅計画。
はい。
計画。進行中ですな。
うん。
はい。森尾さんからのお便りですが、
はい、
フレグランス。 いい香りがする女性って素敵ですよね。
確かに。
香水の香りがきつすぎるのは困りますが、お二人は香水とかつけていらっしゃいますか？それにしても、いい香りのする女性は抱きしめて、スーハースーハーしたくなります。本当にやったら捕まるのでやりませんけどね。
うん。うん、
どんな香りが好き？
私、そう。なんかね、ちょっと前までは、はい、柑橘系の匂いがずっと好きだったんだけど、うん、なんかここ2、3年ぐらいは、なんか、あれだな、フローラルな方が好きになった。
へぇー、なんでだろう。
なんだろうね。
うん。オレンジの香りとかしてたら、うん、食欲湧いちゃいますね。
食べたいってこと？
いや、なんとなく。今回あの、トロ尽くしでもさ、歌詞に書いてたけど、うん、オレンジのフレグランス、リップは桜色っていう、歌詞の一部があったんだけれども、そう、なんか、トロミさんもね、あんまりきつすぎる香水とか苦手なんで、うん、で、そんくらいが可愛らしい感じかなとか思うんですよね。
あ、でもあんまり香水をつけるっていう感覚は普段持ってなくて、だからつけてなくて、やっぱ基本、やっぱいい匂いがする。
洗剤の香り？
洗剤、
あ、ごめん、石鹸の香り。
そうそう、石鹸、そうそう、洗剤って。
オレンジクリーンですよ。
オレンジクリーン？あ、すごいよく落ちるやつですよね。
それじゃなんでも落ちちゃいますよ。オレンジの匂い。
匂いっていうような香りだ。
シャンプーでいい匂いがするやつを使うのが好き。
シャンプーでいい匂いのするやつって何？
ね、好きなのはハーバルエッセンスのピンク色のやつが好き。
ハーバルエッセンス、あ、評判いいよね、ハーバルエッセンス。
うん、あれ、匂いはすごいいい匂いだよ。
へぇー、うん。くんかくんか。くんかくんかくんか。くん、くんくんくん。
トロミさんは？
トロミさんは、あの、浮気しないもん。パンテーンだけだもん。
うんうん。
うんうん。パンテーンは、
香水とかつける？
あまりつけないね。あのね、香水の匂いによっちゃうんで、
うん、
天然の香りは好きだけど、
せっかくですから、
はい、
お互い今こうどんな匂いか、
あ、てっこ
嗅いでもらう。
いや、
私はできないで、もちろん。
どんな匂いかってい
う。いや、さすがにちょっとそこら辺も抵抗感が。
どこをどうするんですか。
明日からどんな顔で会っていいのやら。
レイナさんがトロミさんの匂いを嗅ぐ。
どこの？
いや、やめましょうよ、いやいや社長。やめましょうよ。やめましょうよ。そういうのは、なんていうのかな、あの、流れがあるんで。
まあ、お互いシャンプーの匂いがするっていうことで。
で、いいんじゃないでしょうかと。うん、はい。
じゃあ、私も、とろみさんと同じ匂い？
パンテン使うの？
パンテン使ってます。
あ、でしょ、パンテンいいよね。
あ、とろみさんに勧められて、うちはもう、それからずっとパンテンです。
え、青いやつ？
そうそう。
うん、青いやつがいいよね。
あ、もうずっと気に入っちゃって。
ほら。
それを使ってます。
いいのですよ。
私匂い重視なんで。
じゃあ皆さん、あのとろみさんのね。
ちょ
ウケウケってお
すすめ中で笑わないで。おすすめ。
はい。とろみさんがどんな匂いかを知りたければ。
今ね、青いの今あれ。
うん、あのね、緑からちょっと必死に話をさ。
ごめん。
うん、大丈夫大丈夫。レイナさん、
緑じゃなくなったもん。黄色と緑だったよね。
そうそうそうそうそう。その緑が青になったの。
そうなんだ。
青緑みたいな感じ。
うん。なんかまたデザインが一新されるんだよね。しょっちゅうデザイン変えてて、その度ごとに相場が変動する。すごい安い時もあるんだよね、社長。
そうですね。
うん、
だ結構もうまとめて3つ4つ。
そうそう。
詰め替えのを買
っちゃう。うん。シャンプーはね、やっぱちょっと気に入ったのがあると安心して使える。
大事。髪は女の命です。
じゃあ、切ったら、死んじゃうの？
死なない
けど。レイナ死んじゃうの？レイナ死んじゃうの？
私の一部が。
一部が。ぐへへへ。作戦成功とか言って
る。続きましては、
はい、
須田さんから。
はい。
皆さんこんにちは。前回、とろみさんがセリフを読んでくれなかったので残念ですが、言ってしまいます。
にゃ？
え？あなたは指を加えて見ていればいい。あなたにはそれがお似合いですよ。設定はお父さんと遊園地に行く約束をしていた少女がお父さんの仕事の都合で突然行けなくなってしまった感じで、というわけでとろみさんが指を加えていじけている動画を希望です。それと猫社長バージョンもできたらお願いします。にょ、
はい、全カットです。全カット出ました。
よくわかんないよ。
意味がわからない。
なんだろう、え、前回そんなネタあったっけ、
う
ん、
っていうか須田さんの気持ちがわからない。
とりあえず言ってみましょうか。
何を？
まあ、遊園地楽しみにしてたのに行けなくなっちゃって。
遊園地楽しみにしてたのに行けなくなっちゃったよ。
いじけながらそのセリフを読む。
行けなくなっちゃったよ。ん？ で、あなたは指を加えて見ていればいい。あなたはそれがお似合いですよ。せ、ん？
っていうセリフはその状況で言わないよね。
うん、難しいな
ぁ。あ、そのセリフを、
セリフじゃなくて、
はいはい、まあまあまあ、須田さん、もうちょっと、なんていうのかな、無難なことを書いてください。あ、じゃあ社長、今度あれだ、年前にいいの？
うん、年
前。年前に連れて行ってよ。で、突撃レイナさんレポート。
うん。じゃあ、とりあえず、あの、遊園地に行けなくなって、いじけてる、こう、子供っていう設定でなんかしとこと。お父さんに向かって。
はい、猫社長を、年前に連れてって、レイナさんに会いに行きたいよ。そんな感じでいいですか？合ってる？合ってるね。
合ってるけど。
合ってるね。
合ってるよ。うん、いきますよ。
はいよ。
匿名希望さんから来ました。
あれ。
前回のレイナちゃんの若奥様風なセリフに激しくもだえしんでしまいました。
うん。
レイナちゃん可愛すぎ。ところで、うん、トロミさん。
はい。
指定で投稿が行ったのに読まれなかったんですけど、
うん、
猫社長ダメですよ。実はトロミちゃんは押してくれるのをいつも待っているのです。本当はやりたいのに、私そういうキャラじゃないからと言って、いるもののもう一押ししてくれないから後で後悔して柱の陰で泣くのを知っていますよ。
そんなダチョウクラブみたいな。押すな押すな。
だからあそこで本当にやらないんですかではなく、本当はやりたいんでしょ、ファンの皆さんが期待してますよと、押しの一手に限るのです。そうしてこそ、とろみちゃんの魅力が引き立つというわけです。
甘いわ
本当はやりたいんでしょ
甘いわというわけで、今度はそんな複雑な乙女心とツンデレさを持つとろみちゃん用のセリフを用意させていただきました。このセリフととろみの魅力で、リスナーのみんなをメロメロにさせてみてください。却下は不可。ネタは仕込まなくてよいという方向で、はい、ここ
から
です
ね。いや、ダメだよ、ダメだよ、ダメ
じゃないよ。本当はやりたいんでしょとろみさん。
ね、君の中の私は何でできているんだ？
何でできているんだろう？
みんな、私のこと知ってる？トロはひながら、目は美しいと書いて、トロミだよ。背はちっちゃいけど、この胸の中にはいっぱいの夢と希望が詰まってるの。そこもちっちゃいなんて言わないの。みんなだってちっちゃいの好きなくせに、私もみんなのことが大好きだよ。だから、とろみの大切なものをあげる、かっこハート。
ということで、じゃあ改めて。
練習も私ね。
練
習も私ね。
これは会場で聞きに来てくれればいいと思うよ。
いや、まだかじ、ちょっと遠くてさ、行けない人とかもいるかもしれないじゃん。で、これを聞いたら、もう本物が聞きたくて行っちゃうかもしれないじゃん。じゃあ
ここから皆さん、ちょっと、私ら黙ってますんで、じっくり耳を澄まして聞いてください。
あのね、そのね、なんていうかね、テンションがね、あ、相手にしろよ、相手にしろよ。
つ
ーみんなー、私のこと知ってる？タロはひらがな、みは美しいと書いて、とろみだよ。背はちっちゃいけど、この、二つの胸のうちには、いっぱいの夢と希望が詰まってるの。そこもちっちゃいなんて言わないの。みんなだってちっちゃいの好きなくせに、私もみんなのことが大好きだよ。だから、とろみの大切なもの、あげる、かっこハート。は
ぁ、やった
ー、なんか、
大成功、
なんか、
やったーやりましたよ、カンペ。あ、言っちゃった。匿名希望だけ
ど。苦節2年。ようやく、この時が。
やってまいりましたね、社長。
おうち帰る。
それもまたいいな。
やっぱ、ちょっとこういう方が面白いかも。なんかいつもレイナさんに振ってるけど。
ジタバタしてるんですけど、どうしたらいいですか？
いや、なんかもう、やめて、とろみの残りポイントはもうわずかよ。
嘘、ヒットポイント減っちゃった？
減っちゃった。
うん、さっきのメールを読んでると、
はい、
実はそう言いながら、とろみさんは非常に喜んでいると。
いにしえの飛躍が必要な感じですよ。
残り命が少ないらしい。
うん、もうね、あの、そこら辺の雑魚キャラに突進されただけで死にますよ。
やばい、あと一撃。
一撃よ。
じゃあ、ここでちょっと一回整えてもらって、
はい、
またライフ。
立ち直れと。立ち直る。
はい。
疲れた。疲れたわ。
ショッカー大野です。
貝原玲奈です。
というわけで10回目を迎えます。ショッカーオノの秘密基地へようこそ。10回目ですよ。
すごい
です。10回目ということでスペシャルのゲストですよ。なんとこの方です。
はい、山内カッペです。
なんだ
ひねりもなく、なんだって言うな、
なんだ
言うな、
なんだ
この暑い中来たのに。
そっか、暑い中来たのに。はい、というわけでですね、もう私とも長い付き合いをしていただいております。
15年ぐらいになるんです ね,
ね
15年になりますね。
なりますね。今度抱いてやる。いやどういうこっちゃ、どういうこっちゃ、
俺をひらひらした目で見てた。
そんなノリで、このね、10回スペシャルをお届けしておりますので、ただいま、ね、猫の尻尾に起こした皆様、うん、ぜひぜひネットラジオ、ショッカーの秘密基地へようこそ、猫っぷでいけますのでね、はい、チェックしてください。ということで、山口カッペさんでございます。
ほいほい。
じゃあどうぞ。
はい、今回もたくさんのメールありがとうございました。これからも皆様のメッセージ、応援などなど、お願いいたします。
なんかまだダメージが。
なんか弱ったよ。つうかなんだよ。レイヤさんこそさ、今日来た時にはさ、ヘロヘロのカッパだったくせにさ、今になったらピンピンしてるじゃないか。
元気になってきた。いやー、面白かった。
悔しい。
ホームページ内にある専用のメールフォームからメールを送ってください。
はい、よろしくお願いいたします。応援のメッセージとか、まあいろいろ、おはがきじゃないや、お便りで、うん、参加していただければと思います。
メール、何読んでほしいとか、トロミさんに。
ね。あ、いや、
いや、
ちょ、はい。そんなわけでですね、メールアドレスは？
あ、cat@sippo.jp、cat@sippo.jp です。
はい、プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。っていうわけでね、前回の、
うん、
はい、トロ尽くしに関しましてお便り結構いただいて、
CD ね、
はい、 CD のプレゼントなのですが、デケデケデケデケデケデケデケデケデン、
うん、
うん、厳正なそして適当なくじ引きによりまして、ですね、プレゼントがペンネーム庭師明宏さんに決定いたしました。ありがとう。なんかね、ご意見ご感想もね、くっつけてくれるの。みんなね、毎日見ていますって、毎日何を見てるのか。ホームページ
かな、
かな、うん、ごめんね、なんか更新が最近滞ってしまってて。またまとめて更新する予定ですので待っててください。はい、そしてですね、ゆっけさんからはね、応援してるので、これからも頑張ってください。うん、ありがとうございます。あと、ひなたみゆさんが、本編を映像配信してほしいです。全部が無理なら一部でも本編か。本編はどれくらいできるんだろうな。
うん、
うん、なんかいろいろこうお見せできないようなこともしてるかもしれないから。
そうなの。
どうなの？
わかんない。
どうなの？はい。あ、あと森尾さんは次はきっとトロまみれですね。あ、なるほどね。
タイトルね。
はい、タイトルね。うん。うん、で、ヤミサトシさん。すごい名前だな。ヤミサトシさん。これからも体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。まあ、一部ご紹介させていただきました。はい、もうみんなありがとうございます。そんなわけで、ますますの応援よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次回41回目の放送ですが、10月18日アップ予定です。
はい、
はい、今回の収録はどうでした？
どうでした？
どうでした？
今回の収録はなんかドレインされたよ、体力を奪われた。
だからせっかくだから、
返して
せっかくですから、それを動画でも。
クソカンビ名
言った。匿名希望だったのに。
せっかくこう、さっきもトロ尽くし応募していただいた方々に向けて、ちょっとこう、トロミさんから動画で
メッセージ
を。
お
ぉ、いいね。
ぐるぐるしてる。ぐるぐる
みんな大好きとか言ってもらいたいですよね。
じゃあ、カメラ。
じゃあ、後でちょっとじっくりと。
はい、ありがとうございます。
はい、では、トロミさんと。
今後の予定でいいのかな、はい、
うん。
10月18日に、
あ、うん。どうしたの？
次回のアップなんだよね。で、次回のアップの日に、うん、ANB の本編の方が、田町、スタジオキューブにて、326。はい、行われます。よろしくお願いいたします。とろみちゃんって、見に来たよって入ってください。
夜だよね。
夜ね。うん。うん、でも夜って言っても6時半頃から始まっちゃってるから、
うん、
だから、遅れないで来てね。 うん。よろしくお願いしまーす。あとね、10月の25日に、今度は昼なんだけども、うん、桜井聖羅さん
の、はいはい、
お誕生日ライブがあるとかで、なんか、とろみさんゲスト来てよって言われたんで、うん、応援しに行きますので、そちらの方もぜひぜひとろみさんに会いに来てください。うん、一緒にお祝いをしてあげられたらなって思います。
はい。私はですね、メリーメーカー、やっと一曲だけ新曲ができました。多分、
前のは違うのか
前のは、
から更新してってことか。
うん、前一曲だけメリーメーカーという曲があったんですけど、うん、今回、多分10月の4日に歌ってる。
メリーメーカー、こっちハモリの
方。ハモリだね、それね。
メインを歌うと思ったんじゃん。
ごめん、ごめん。
せーの。レッツゴー、メリーメーカー。あ、ちょっとずれた。
あれうん、から、さらに、別の新曲ができまして、10月。
タイトルは？
タイトルは、多分、
まだ決まってないの？
あのね、今ね、うん、多分こっちでほぼ決定なんだけど、変わっちゃったらどうしたらいい？
あ、課題、課題。
現在のタイトルは、ハートトゥーハートという曲です。
うん。
以上です。
うん、
なので、まあ、そのうち、きっと、ライブがあったら歌います。10月のね、4日に歌っちゃってるので、アップされてた前の日に歌ってます。
はい。
なのです。
10月の4日に歌っちゃってるって、どういうこと意味がわからない。収録ってこと？
10月4日にライブで初めて歌う。
ライブ、どこで何があるのか全然お知らせしてない
の。阿佐ヶ谷であるんですけど、これ急に決まったので、
うん。
阿佐ヶ谷であるんです
けど。やっぱ阿佐ヶ谷であるんじゃないか。
そう。
うん。
うん。なので、それだけ。
時間は？
時間って、時間はって言ってもう終わってるんだけど。
あれ？
10 月5日アップだからね、これ。
あ、そうか。
そう。
ガーン。急だね。
うん。なのです、はいはい。なので、まあ、今度のライブでもきっと絶対歌うので、よかったら応援に来てくださーい。ってな感じですか。
はい。
猫の尻尾は、はい、
猫の尻尾はですね、
サンクリーかな、
まあ、サンクリーの日だけ。
まあ、サンクリーが10月5日ありまして、うん、で、10月の13に、仙台の森の奇跡で、これはですね、同人誌、即売会なんですけど、主催を、呼んでちょっといろいろ話を聞いちゃおうっていうことをします。
はい。
あと、10月の25日土曜日、朝10時から、
うんうん、
FM 川崎で、
そうか、前言ってた。
川崎にゃんにゃーんっていう番組が始まります。
わお、始まる？新番組？はい、
新番組です。すごい。ただ、川崎市中原区限定という、とても狭い範囲なので、うん、本当に地元の情報っていうことをメインに、やっていきたいと思います。最初のゲストが、川崎信用金庫の皆様です。
ほうほう。
すごい。なかなか銀行の人の話聞けないですよ。か
わし
い、
かわし
い。まあ、ただせっかく FM 局で音楽も流せるので、
うん、
ここで、
あ、じゃあ猫の尻尾の、猫ぷくぷく流してよ。
もちろん流しますし、ソロミさんの曲も、どんどん流したいなとか思ってます。
照れちゃうな、どうしよう。
ただ、多分トロミさんは聞けない。
あうあうあう。
その日に中原区まで来ないとね。
あうあう。
そんな方は、電話で聞くことができます。
はあ。
なぜか電話をかけると聞けるサービスがあるらしいですけど。
電話代はじゃあ自分で持ってってことですよね。
不思議なシステムだ。
すごいね。
ま、うん、お楽しみに。
はい。はい。あとね、とろみさん、スティッカム放送が毎月1回ございますので、どうぞ応援してください。で、視聴率ももう伸びるように伸びるように頑張っております。
うん、
はい。そんでもってチャットにも参加していただければなと。はい、それはしてくれるよね。してくれるよね。
何曜日と何時だっけ？
次は何を飲むんですか？
うんとね、お酒。
お酒。
ひたすらお酒を飲む番組とかしてる。あとはゲームとか。
うん。
うん、あとなんかエッチな話が。なんでそんなに大人の話をしたがるっていう、ね。
何時からだっけ？
9時から。
あ、9時か。
9時から3時間ほど。
とろみさんが進んで、お酒を飲んで、なんか、管を巻く番組になってるような
。うん、2時間くらいか。2時間か。ごめんごめん。突起により伸び切り。
あ、そうなんだ。
はい。
自由なんだね。
うん、割と、自由。あ、伸びないんだ。
伸びないらしい。なんか、いろいろなことになってるけど。
ごめんなさい。構成が入った。うん。そうそうそう。スティッカム放送になります。ネットで調べてあげてください。よろしくお願いいたします。
はい。
せーの、
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー第40回目。
多いな。
今回はこの辺でお別れです。
それでは
またね。
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしました。
スパはきっときっと偉くなる。